祷をもって礼拝をお捧げいたします。
私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。アーメン。ご聞きください。賛美の21番をもって栄光の詩をお願いいたします。21番です。46番。それでは口読文46番、ヨハネ14章を口読いたします。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。
私の父の家には住むところがたくさんある。
もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、
戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。
私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。
そなたが言った、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。
イエスは言われた、私は道であり真理であり命である。
私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条、我が天の作り主全能の父なる神を信じ、
我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ボンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来られて、生けるものと死になるものと裁きたまわ、我は聖霊を信じ、聖なる報道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、としえの命を信じ。アーメン。
章栄177番です。177番。 本日礼拝のために御体の祈祷を並川執事にお願いいたします。
お祈りします。ハレルヤ。私たちの愛する主を感謝します。私たちの救い主であられるイエス様感謝します。また私たちの助け主であられる聖霊様感謝します。今日もこうして私たちが一つのところに集まり賛美を捧げ祈りを捧げ御言葉を学ぶこの時間を持つことができたことを感謝します。またこの1週間も私たち一人一人と共にて助け導いてくださったことを感謝します。今日はこの新しい礼拝する場所において最初の聖餐式を迎えることになりました。この1ヶ月間私たちが犯した罪を悔い改めこの聖餐式に臨みます。この聖餐式で私たちがイエス様の体であるパン、また私たちのために流された血を私たちが口にして私たちを内から洗い清めてください。そしてこの次の1ヶ月間私たちがあなたの御姿また御言葉を表すものとして立ってくださることを信じ感謝します。またこの成田エクレシアを祝福してください。この小さな群れですが主の大きな喜びであることと信じ感謝します。また横浜天聖キリスト教会を祝福してください。横浜の地で御言葉また賛美祈りが絶え間ない場所としてその地に建てられていることに感謝します。また今日御言葉を語られるパスタ河合先生また働き人の上に聖霊10万を与えてください。今日この時間あなたの御言葉また思いを全て語り尽くすこの時間となります。またそれを聞く私たちの耳を清め開いてください。その御言葉を聞いて私たちがアーメンしまた従順に従う一人一人でありますように。またこの成田エクレシアの若者たちを祝福してください。若者たちがこの御言葉とその御言葉と共に歩むものとしてください。あなたの御言葉は私たちの道の足の灯、また私御言葉は私たちの足道の光です。御言葉を道しるべとしてこのように勝利する若者たちでありますように。何よりも主への感謝を忘れない一人一人でありますように。今日もこの時間始めから終わりまで主が共にいてくださることを信じ感謝します。あなたの祝福と平安喜びを私たちが共にいただくことができますように。主イエスキリストの御名でお祈りいたしました。アーメン。
キリストが聖典され主が再び来られる日まで主を覚え主を記念し主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた聖徒のみが預かることができます。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した聖徒たちが新しく力を得世と罪に敵対し困難と誘惑に対抗して勝利をもたらし信仰の確信と 愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖帝の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたまを慕う神様、あなたの愛に感謝し全てを尽くして栄光と賛美とをお捧げいたします。今私たちは主が制定された御旨に従い主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、このパンに預かる全ての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それではパンを分散いたします。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人のこの肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。アーメン。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ救いの確信に立ち献身の思いを新たにし主の十字架によって罪許されたことへの感謝がこの杯に預かる一人一人今日また新たにされますようにお祈りをいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたものを慕う神様、あなたの愛に感謝し全てを尽くして栄光と賛美とお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越し罪は清められたことを覚えつつ道の大いなる愛の分かち合いを 新たにしてくださますように、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは片付けを分散いたします。イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日におのおのその父祖の家ごとに羊一頭を、家族ごとに羊一頭を用意しなさい。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。あなた方はそれをこの月の14日までよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まってそれをほふり、その血を取り、羊を下げる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。これは主への過ぎ越しの生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての部位を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの血を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。
アメン。
この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。ではお祈りいたします。聖なる主よ、主の裂かれた身体と流された血潮といただき、主と一体となった恵みを感謝いたします。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白いたします。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは若者たちによる御言葉の捧げ物です。
他のものが刈り取るということわざは本当なのです。 私はあなた方に自分でロープしなかったものを刈り取らせるためにあなた方を回しました。他の人々がロープしてあなた方はそのロープの実を得ているのです。アーメン。
せーの。
ハレルヤ。すべての王様、あなたの御名を褒め称え感謝いたします。本当に自分たちがまくことなく今得ているということがよくわかるように、今日この御言葉をあなたの御前に捧げられたことを感謝いたします。そりゃって生まれた時何にもまいてません。ですけれど生まれて自分がまくものになるまでは誰かがまいたものによって恩恵を受けて、そして育み育ち成長してまだまくものになる、これがイエス・キリストにある摂理であることを感謝いたします。今主よ、次にもう本当に壮大にまくものになるために御言葉の養いを受けています。そしてまくもの、先に立ってまくものであった親からの主よ、まいたもの、イエス様がまいたもの、父なる神様がまいたもの、聖霊様がまいたもの、それを今受けていることを感謝いたします。彼らの時代に主よ、彼らは世界にまくものでありますように。主よ、あなたが祝福してください。世界の政治経済文化教育にまくものでありますように。主イエスキリストの御名によって祝福しました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は創世記の15章です。創世記15章、創世記の15章初めから一節を宣言いたします。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたがらさんいたします。この聖なる終日、この新しい場所において主を初めて聖餐の礼拝が与えられ、この恵みと喜びを感謝いたします。若者たちもあのように立派に成長し御言葉を宣言する若者となりましたと感謝します。主は今我らともともますますアブラハムの子孫と並び占めて、この場所が本当にアブラハムが留まった場所のように、本当にその場所に留まることによって世の王たちに打ち勝つものとならせてください。今トリスブーシモベラの唇を清め、あなたが支配してください。またこれを聞く一人々の耳を清め、ともどもあなたの命に豊かに預かることができますように導いてください。これからの一切もただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アイデア、素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
本当にこの場所に来ると本当に整えられた場所、そして本当に主がなんかすごいもっともっと 妨げなくダイレクトに語ってくださるような、なんかそういうところだということを感じております。アブラハム、今年に入ってからこのアブラハムの祝福の法則を学んでますね。この12章のところに、あの3つの、図、3つの本土親戚父の家を離れる、そしてするならば7つの祝福が得られる、ということを、本当にもうこれでもかということを本当に私たちの中に叩き込みたい、ところなんですけども、で、彼アブラハムは本当にこのとどまるべきところ、主が示された場所にとどまり続けたことによって、本当に大いに大いに祝福されて、あの、前回ですね、前回は、この場所の祝福礼拝でしたけども、前々回13章、あの9人の王たちに打ち勝ちました。でそれでメルキゼデクから祝福を受けて、さらに、ソドムの王からですね、どうか富はあなたのものに、してくださいと言うんですけど、しかしアブラハムはそんな、本当に人から奪い取ったような、人の涙で血まみれているような富は受け取らない。靴ひも一本たりとも取らない。本当靴ひも一本同然にみなして、でそれで本当に私は主から、恵みをいただくんだということを公に示しましたところ、この15章において主が、幻のうちにアブラハムに臨んで現れました。幻のうちに、アブラハムに臨み、向かってくる、アブラハムに向かって幻となってアブラハムに向かってきたというのが、原文の、雰囲気なんですけども、幻、皆さん見たいですね。皆さん幻を見たいでしょうか。本当に日頃ですね、主に対して心して忠実な人は幻、主が示してくださるんですね。普段から主と仲が良い人というのは、主も皆さんと普段から仲良くしようとして、幻のうちに、夢のうちに、御言葉のうちに主は表してくださるんですね。
幻大好きだよね。でもね、主が夢と幻を見せてくださる時には必ず皆さんにね、責任を負わせるんです。だから皆さんが夢幻本当に見たいと思うんだったら、主よ、あなたがどのような夢幻を見せてくださるとしても、私はアーメンします。その心持ちを持ってからね、その幻のうちに語る主ね、夢の中に現れてくださる主にね、出会うこと、本当にいいことなんですよ。見たい見たいと思っていて、主から大きなね、あのね、ミッションがボンと来た時にはうわーってね、もう逃げも隠れもできないんですね。もう 天に高く登っていても、ヨナのようにね、地の底に下っていても、主の見てはそこにあるんですね。だから夢幻というものが見たいと思うんだったら、皆さん心構えを先にしてください。イエス様にあって、あなたが私に夢幻を通して私に何かを与えてくださるならば、私は必ずそれに添えられたものとして主を従順していきます。だから見せてくださいという祈りを皆さんがもしね、本気でするんだったら、イエス様は必ず見せてくださるお方なんですね。あの夢幻、これは私たちの信仰の先祖たちが本当に見て、主にあの分かりやすくついていくね、その道しるべを得たのが夢幻なんです。だから皆さんにもその夢幻が与えられて、で分かりやすくイエス様にこうついていく、その道が備えられますように、イエス様の御名によって祝福します。アーメン。
本当に主と仲良しの人は幻を見ることができます。で幻を見た人はこの世の物事に動じないですね。本当に世の中の人々はあたかも本当にこの世の荒波の中を泳いで、渡っていこうとして、もがいて溺れてということが多々あるんですが、しかし主にあって主と仲良しで歩んでいく人は、あたかも水の上を歩いていくような、乾いた地を歩くような、それで本当に世の人たちダントツ、もう上を歩いて、ライバルがいないんですね。主と共に歩む人というのは、アブラムは、そうでした。9人の王の上に立ちました。で彼、主から、アブラム、恐れるな、私があなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい、これ原文の意味は、私があなたにとっての極めて優れたあなたの報いだ、 あなたの部屋、私自身だって、皆さん会社でお給料をもらう、ね、銀行口座に振り込みがお給料ですけども、守護神が報いで、守護神がお給料がクリスチャン、ね、アブラハムの父子孫孫なんですね。もう何を持っているか、何を持っているかじゃなく、守護自身を持っているからには、私たちはもう何をしても貧しくなることはない。何をしても栄える幸いが、私たちアブラハムの子孫にはあるわけです。でもアブラハム、ね、もうすでに資産とか富においてもう満ち足りているんですね。もうソドムの富さえも、もうあの、ね、靴ひも一本程度に見えるほどにもう、富んでいて、世のどんな王様にも勝てる自信が、ね、あることは分かったんですけど、しかしただ彼の懸念していることは子供がいないということ。この素晴らしい富、この素晴らしい死を、素晴らしい死を信じることの人生を本当に受け継がせるような子供がいないということが彼の一番の懸念材料でした。で、彼がそのことを申し上げるですね、私の家の相続人は、ね、あのダマスコのエリエゼルしもべになってしまうでしょうか。正直に主にその懸念を申しました。したら主は言われるですね、じゃあちょっと夜一緒に散歩しましょうか、外に出て一緒に行きましょう、外に連れ出すんですね。でそれでアブラハムに空を見上げさせるんですね。さあ空を見上げなさい、星を見なさい、あなたはこの星を数えることができるか。もう現代でこそ星は数えるほどしか見えないかもしれないですけども、本当に、ね、街明かりとかがない、空気がきれいな昔はもう本当にそれはそれは宝石を散りばめたような星々が数えきれないほど見えたんですね。皆さん地の砂粒と空の星どっちが多いと思いますか。星の方が地が多いですね。地球あの砂粒 を、まあ、例えば1ミリ 0.5 ミリだと換算して、でそれで、まあ、地球の面積換算すると、まあ、砂粒、まあ、地球全体が砂粒だとして、まあ、大体計算が砂粒の数は計算できるんですけども、でも、ね、あの星、ね、この宇宙、ね、何光年単位なんですね。何億光年単位なんですね。ですから桁が高々 10ぐらい、ね、桁があの縮小されたとしても、もう全然余裕で宇宙の方がはるかにはるかに広くて、星の数の方がはるかに多いんですね。砂粒一つ、ね、1ミリぐらいのそんな土の塊、ね、つまんないものですね。星はこんなすごいすごい大きいな、しかも光り輝いていて、もう中には全体がダイヤモンドでできた星とかありますし、もう太陽の何百倍 何千倍も大きい星もありますし、また本当になんか銀河系がすっぽり入るぐらいのブラックホールがですね、発見されたみたいですね。もう想像がはるかに超えています。本当に私たちの獅子孫孫はその、ね、地の砂粒から空の星々にバーストが、ね、するんですね。もし私たちが主のこの世に聞き従いつつ、そしてこの主が定められた場所にとどまって礼拝の生活を続けていくならば、その時アブラハムまだ子供がいませんでした。彼がその時すべきことは、主が示された場所にとどまって、しっかりとどまって礼拝の日々を送ること。それによって彼の信仰が培われて、で子供が与えられる土台がどんどんどんどん整えられていっていたわけです。
あのね、今日今さっきですよ、主がね素晴らしいことを明かしてくださいました。どういうことかって言ったらね、アブラハムを通して私たちに主があの命じたのは、あの本土支援的父の家を離れて私があなたに命じたところに行けということでしたね。だから縄張りとね、引き砂利、神様の縄張り 100% 縄張りができるところに置いて、そして神様の引き砂利、それがね 100% できるところに行って歩みなさいって言ってたんですけど、じゃあ本土親戚父と家を離れることなんとなく分かったんですよ皆さんね。でも縄張りについては分かったんだけど、引き砂利はどこからどこまでを引き砂利として私たち守ればいいの。それがね、私たちあの基準があんまりなかった。主がね今さっき教えてくださったんです。 ね、本当にね、歩まず、ね、そしてとどまらず、ね、座らず、これが好きです。だから詩篇一編一番最初に捨てられてるんです。だからしきたりをね、どうやって守ればいいのとなった時にね、本当に歩まない、ね、詩篇一編そのものなんです。そしてね、とどまらない、座らない、この3つをね、3つを守れば私たちは主のしきたりに生きたものになる。さっきね、アブラハムについて主よ、今日本当にあなたが教えるべきことを教えてください。私ここにいながらずっと祈ってるんです。そしたらね、主は新しいことだよ、教えてくださいね。縄張りはね、あなたたち分かっている。でもしきたりについてはね、何がしきたりなのか、しきたりの基礎になることが分かるんですよ。それがね、歩まずとどまらず、ね、座らず、それがね、主のしきたりのもとで生きている基準だということを教えてくれる。教えられた時に、あ、そうだ。だから福音というのはこういうふうにセットにならない時に私たちは理解に乏しいです。こうやって縄張り、ね、引き張りがこうやってセットになるとすごく分かりやすくなります。皆さんが本当にイエス様に会って歩まない、ね、本当に主が嫌がる引き張りに歩まない、そしてね、本当にとどまらない、嫌がるしきたりにとどまらない、嫌がるしきたりに、ね、座らない皆さんでありますように。イエス様の皆によって祝福します。アメン。
で、アブラハム、神様から外に連れ出されて、さあ星を見上げなさい、あなたの出版このようになると言われた時に、6節で、ね、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。彼は主を信じたんです。信じた、ヘブラ語ではアーマンと言います。アーマン、これアーメンの元なんですね。アーメンの元ですから、主に対する言葉、主の御言葉に対しての正しい言葉はアーメン、信じたしたらそれが義と認められる。これがアブラハムの法則、信じて義と認められる法則。これ私たちにとって非常に大事ですね。
ね、実体化されるためにはまずアーメンが必要なんです。皆さんが今仰せられた言葉が実体化されていない、お母さんがね、お母さんお腹すいたって子供はお母さんに言うでしょ、ね、あ、いいよってね、いいよって言った時に子供が信じて、うん、分かったっていうの、アーメンなんですね。だから御言葉がなんかね、皆さんに矢を放ったようにバーンとこうね、自分にぶつけてくる時、その御言葉に対してアーメンと言って、その御言葉を、信じたというのは期待した、ね、私は期待します、あなたが今与えてくださった言葉を期待します、ね、そういうふうにすれば主はね、その実態を与えてくださった。ね、アブラハムの時から信仰によって物々と交換ができる時代になりました。だから皆さんはアブラハム以来にアブラハムの子孫として呼ばれて、信仰によって神様とね、交代するね、本当に私たちが信仰をね、信じて信仰を捧げて、神様は実体を与えてくださる、これの繰り返しなんです。信仰によってアーメンして期待すると、神様は実体を与えてくださる、実体を与えてくださる、これの繰り返しのね、この本当にずっとの歴史なんです。だからその歴史は今も私たちに言っているんですね。信仰によってアーメンして期待しなさい、実態は私が与える。だから皆さんは信仰によってアーメンはしたものの、今までね、期待をするということがね、期待をするということはもう本当に小敷のように乏しい、ね、期待をする人というのは、すごいですよ、その期待する力。 大事にします。すごいです。昔ね、今ちょっと思い出したんですけど、寿町というところがあって、そこはホームレスだけが住んでるんですね。で、ホームレスと誰が住んでるかって言ったらね、昔韓国がすごく貧しかった時に、不法滞在して労働するために韓国から日本に人が来た時に、家を貸してくれるところがなかなかないので、子供基礎に行くと畳3畳半で、1日、1800円から高いところで2600円ぐらいかな、1日で。なんか韓国で言うと4円数みたいなものなんだけど、ちっちゃい。そこに、施設の労働者としてみたいに来て、いる人なんだけど、一人ね、すごい性格が激しくて、そしてイエス様信じても熱々でどうしようもなくて、もう気持ちが熱いからもうずっと喋るんだけど、喋る時の言葉がね、強烈すぎて、みんながイエス様信じましょうって言うんだよ。そんでいやー言うと地獄行くんだよってそれをずっとやってる人だ。人に評判悪いですよ。私よくわからないんだけど、ある時その人がいなくなりましたね。でしばらくしてから、何年もしてからね、その人が現れたんですよ。すごいインテリジェンスになって、韓国に帰ったのね。あつみつしてる化粧品、そのアトミ化粧品のすごいこう一番最初のメンバーみたいな人になって帰ってくる。それで私はね、その人をパッと見た時に、働く牛の口にくつこはしないんだしは。彼が一貫にして言ったのは、イエス様信じましょう、信じなかったら地獄行く、イエス様信じましょう、イエス様信じたら祝福される。そんで自分が祝福されるようなことが何もないから、ね、何をしたかって伝道することを祝福される資源にしてた。その人は、私が今お金ないし、ね、だから何もできないから、だから伝道することで私は祝福を受けようという思いがあったので、もう人を見るとね、イエスを信じましょうって、ちょっとえっていう顔してるんで、信じないと地獄だよ。お前その、ね、言い方じゃ信じたい人も信じられなくなっちゃうよ。ね、福音を述べ伝えるか伝えないかということであって、伝えた先には責任をイエス様を持つ、ね、彼は自分ができることがなかったので、伝える福音を述べ伝える、イエス様を述べ伝えるということを通して自分は祝福を受けたいという一心でやってたんですよ。そしたら捕まって韓国帰ったのか、自分から仕事がなくて帰ったのかわからない、だけど帰った後に、次私と再会した時には、アトミの、ね、一人として日本にこうアトミの偉い人が来た、その中にいました。びっくりしちゃって、私、あの人だよね。その時私が見たのは、働く牛の口にくっつこうしないでしょということを、ね、私は見たんですね。だから何か言った、彼は自分がね、イエス様のために働けば主が自分を祝福してくださるということを信じて、自分にできることはそれしかなかったので、それをやったんですよ。そしたら主がそれをね、祝福してくださる、祝福してくださる。どういうことかって言ったら、信仰の先祖アブラハム以来の世界というのは、私たちがね、信仰と実体をね、物々交換する時代の物々交換だから、皆さんが今もしね、皆さん自身の何かが乏しいためであるとするならば、物々交換、その法則に今皆さんが溢れているか、分かってないから、やっていないかのことなんです。だから皆さん本当にこの歩まず、とどまらず、座らず、どういうことがこう今日こうセットになりました。 セットになったこの中に置いて、ね、次加えなければならないのは何か。必ず主が私を、ね、アブラハムの7つの祝福の中に継承者として受け入れてくださった。だから私はこの祝福、この祝福、この祝福を受ける、ね、資格があるということをいつも自分に言い聞かせて、そして自分に言い聞かせて満たされた時に、その言い聞かされたそのものを信仰を持って人にも、私はアブラハムのこの祝福とこの祝福に預かるんですよ、今度見てみなさい、ね、そう言って宣言して、主を焦らせる皆さんでありますように。主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
アブラハム信じたので祈祷されたくれたんですけども、で、まあ、彼は主を信じた、この動詞がですね、使役体というヘブライ語の、ね、使役体という体が使われている。要するに使役体というのは何々させる。ですからここをまあ、こういうふうにも訳されですね、アブラムは自分自身を主へと信じ込ませた。自分自身を主に信じ、主の言葉へと信じ込ませるんです。あの人が何て言おうと私は信じ込まないよというふうに自分の心を、ね、拒否させた。これも知りたいなんですけども、そうじゃなくて主の言葉が語ったら何でもかんでも信じ込ませようという心でもちでもって主の言葉を聞いて、ね、星を見なさい、じゃあ星を見てみて、星を見たら信じ込もう信じ込もうって言ったら星ピカピカ輝いてる星が自分の獅子そんそんに見えたんですね。
星を見た時にピカピカだけだったんですよ。で、ああいう私の子孫がああいうになるんだと思ったら、星がねピカピカ光る大空の星よって、自分の子孫がね歌を歌ってね、こう本当にこうね、可愛い様ね、それに見えた。だから錯覚もね、信仰の力人からするんだ、と思うようなことだけど、ね、そこまで私たちが錯覚して陥ることができるとするんだったら、私たちは大事だもん。
そうやってもう心がウキウキになって晴れやかになってハレルヤハレルヤアーメンアーメンしてたら、それが主の義とされたわけですね。皆さんも主の言葉を聞いたら、それを自分自身信じ込ませる方向でやっていくならば、心が晴れやかになってアーメンアーメンになって、主が皆さんを義としてくださってくださるんですけれども、本当に感動、本当に主から与えた言葉を感動心を持たない人、本当にそうしてます。主の言葉を聞いて感動もしない、あるいは喜びもしない、あるいは喜んだ客恐れもしない、ただ聞いて、ああはいはいアーメンと言って日常のルーチンワークに戻るならば、ルーチンワークのまま一緒に過ごすことになってしまう。本当に、ね、私仕事いっぱいあるんですけど、会社先生がこの御言葉の仕組みこうなんだよって言って、ああアーメンってまたルーチンワーク戻ろうとすると怒るんですね。ルーチンワーカーの域を超えないパスナーになってしまうんです。本当に御言葉に感動する、そして御言葉、主の言葉が語られたらそれを信じて、その信じ込ませる方向で自分をやっていると、主から義と認められる、まさに晴れやかに、そして本当に主がもっともっと祝福を注いでくださるようになる。でアブラハムですね、それ聞いても、あこの言葉すごい、本当にキラキラ輝く星暮らしが私の獅子本当に見えるけど、まだ確信も持てないので、ね、発説で彼申し上げるですね、神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか、確認、必要なんですね。私たちもただアーメンって聞いて、ただそれをやり過ごしたままでやるよりも、確認して、主よどのようにしたらそれ私もっともっと信じることができるようになるでしょうか、アブラハム聞いたところ、主はじゃあ契約といきましょうか、これこれを用意しなさいって言うんですね。まあ、本当に具体的に、ね、3歳の羊、3歳の身内、3歳の親木、山鳩、それを持ってきなさい、じゃあ契約を結ぼう、アブラハムきっちりとそれを揃えるんですね。主が言われたこと本当に正確です。年齢まで、ね、またオスメスまで主は指定されるんですね。主は正確に皆さんにこれこれしなさい、 それをするならば、それを用意するならば、あなたの側でそれを信じて用意するなら、じゃあ契約を結びましょうということになるんですね。でそれで、まあ、12節から日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの使いその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。これ居眠りしたら獅子のその400年も、その奴隷になるのというふうにしよう、うん、そういうふうに限定してはならないですね。主が言っておられるのは、それは、この、4代目、ね、400年した後のその4代目のものがここに戻ってくるまでに、エモリ人のトガがその時まで満ちることはないからである。ジロクセで言ってますね、なんで奴隷にならなきゃいけないのか、それは悪どい者たちのトガがその時まで満ちないから。だからその時まで、ね、そのエモリ人やまたエジプト人の、ね、そうした富を、ね、奪う理由がまだないんですよ、けれども叱るべき時が満ちる、ね、主の定めた時があるんです、本当にこの世界、本当に、ね、なんで今クリスチャンがあの悪どい者たちによって迫害されたり、ね、殉教したりしているのか、なんであたかもなんか悪どい者の奴隷状態のようであるのか、啓示録にあるんですね、本当に主イエスの名前によって、ね、もう首が跳ねられる人々のその数が満ちるまで、あなた方はしっかりと、その白い衣を着て、ここに留まっておりなさい場面があるんですね。
あのね、中二節の御言葉はこれをね、あの誤解されていて、そしてねこの御言葉は非常に恐れたというこの言葉、それによって暗黒という言葉によってこの御言葉を誤解されていて間違って伝わっているところがある。ああアブラハムは居眠りしたのでね、それでなんかあの居眠りの煽りを受けてなんか暗黒になったみたいな。違う、あのねホレブの山にね主が臨在したりするときに主の姿見ちゃいけないんですよ。見ちゃいけないから死聖所の中はね、死聖所の中は真っ暗なんですよ。主の姿をモーセが見たのは後ろ姿、ね、見たら死ぬから、で見たら死ぬのでこう隠したんですよ。こうやって 主の見てがね、岩の裂け目、ね、の中に置いてこう隠すようにこうやって隠したんです。だからアブラハムと契約をなさるときに主の臨在がどれだけありありだったかって言ったらね、もうアブラハムがそこにいて主もそこにいてっていうことなんだけど、見たらアブラハム死んじゃうので、これはこの時のこのあの黒雲なくてって、この黒雲だから全部悪いんじゃない、私たちが神の御前において神を見ることによって死ぬということはないようにね、主がこうやってくださる、その栄光の雲もあるわけなんですね。そういうことなんですけれど、アブラハムはどのようにして分かりますかって言った時に、400年という時を主が教えてくださるんですね。なんであの出エジプトができたかしたらね、このことが実現されたからなんです。これがもし予言の言葉としてなくて、彼らがねたまたま予言もなく神様がただ導いてあのエジプトに行っちゃったらエジプト人になってたということなんだけど、このもう明らかなこの、あのもう契約の言葉があって、それがずっとねあの口伝えでみんなに知らされていたのでね、あの出エジプトができたんです。でなんでまたそこにまた生かしたの、それはですねアブラハムの一族が、あのパロのところに行かなかったら増える前にやられちゃう、増える前にね、戦争ですごく苦労したということなんだけど、一番もう上等な国 エジプトに生かしたことによってエジプトのあるところをファローが住んでいいよというね、こう承諾をしたことによって誰も手出しできなかったんです。そういうような状況の中で彼らを増やすためにエジプトに生かしていた。だから主がアブラハムとこの時に約束してくださったこと、これをねもう本当に子子孫孫へとこれを全部伝えられているので、彼らはエジプトに染まることもなかった、エジプトから出て行こうという希望も持った、そして出て行かなければならない、ね、その約束もあった。だからこの時の神様の契約があったので、増えた後にエジプト人にならずに約束の地に戻ることができたということなんです。だから素晴らしい主なんです。
ですからまだ時じゃなかったんですね、期間が実施でなかった。で主が言われたこと、16節が4代目の者たちがここに戻ってくる、それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。ですから、まあ、エモリ人結構勢いが大きい民族で、結構古代アシリアの方にも征服したりしたほど、ね、勢いがある民族で、本当このエモリ人のみならず本当に悪どい者たちがその時までその悪が満ち溢れることはないから、だからその時までこの土地がお預けになるけれど、その4代目の者がこの土地を征服していくことになる。まさにヨシアの時代がそうだったんですけれども、本当に今、ね、この地上においてもそうです。一見すると悪辣な者たちがエモリ人みたいな者たちが一見支配していて、もう盛りになっているかのようなそういう状況ではあるんですけども、しかしまだ悪が満ちていないんですね。結局なんで彼らはその悪どいことをして互いが互い争って、あるものはのし上がって、あるものは衰えて、富が蓄えられていっているのか、それは神の子たちにその富をこっそり引き渡すために彼ら蓄えているわけなんですね。あなた方が自分で建てなかった町々や家々、あなたが掘らなかったオリーブ、植えなかったブドウ畑、オリーブ畑をあなた方にあげるために主はあえてその悪どい者たちを盛んにさせているわけです。やがてそれら、ね、時が満ちた時、本当に主の御前において誠実を養っている生徒たちに対して主がそれを用意しておられるわけなんですね。でしかもアブラハム400年、その400年、4代目経た後、アブラハム、本当は当時はまだただ一人だったんですけども、それはですね、もう男子だけでも60万以上、200万以上に膨れ上がるんですね。一人が4代目で200万以上に膨れ上がるんです。これが彼らがアブラハムに用意されていた将来と希望の計画、約束ですから、主の民もう本当に今私たった一人だよ、今子供たち何か4人しかいないけど、いやいや皆さんが今なすことはそういった将来の心配ではなくて、誠実に主が言われた場所にとどまって誠実に礼拝の生活を送って、そして誠実に御言葉教育を子供に施していくこと、これを続けていくならば、もう2代3代4代もう世の中を征服し治めるほどになっていく。ですから本当にシンプルなんですね。今そんなたくさんのことを考えなくていいよ、今あなたがやるべきことは本当に誠実に礼拝して、人の身元で誠実を養って、子供に御言葉教育をしてということをしていればいいんですよということなんですね。で本当にこのアブラハム、アブラハムは子供を増やすためになんかそんな大した努力はしてないんですね。ただ主から言われたことをしていただける、主から言われたことを、その約束外のことをしたら本当に恥を見たり良くないことが起きたり、けれども主の約束内に歩んでいったら、どんどんどんどんアブラハムは周りの人々から恐れられて、同盟結びましょうと言われたり、また本当にこの戦火のところのように戦争に勝利したり、 たち政治と養っているだけで、主がこのようにどんどんどんどん富ませて強くしてくださっているんです。今私たちも本当に子供たちが与えられております。主はアブラハムに対して本当にあなたにあげる領域はこれこれだよ、もう具体的にこの契約の中で明らかにされている。しかも18節ではあなたの子孫に対してはエジプトの川から大川ユーフラテス川までこの広大な領土をあげる。でさらにこの19、20、21節で合計10の民族が出てくるんですけども、この民族をあなたにあげるよ、正確に場所までまた具体的に人まで、このようにどんどんどんどん祝福がバージョンアップして、しかもより具体的に細かく細かい詳細になっていきました。本当にこの主の御言葉にとどまっているならば、どんどんどんどんこの祝福はバージョンアップして詳細になっていくんです。子供が地の塵のようから天の星々のようになったとまでされまして、どうか皆さんはこの御言葉を聞いたらそれに自分自身を信じ込ませる、主義体の信じるを過ごしましょう。御言葉を与えられたら信じます、信じられなかったら信じます信じますの努力をして、どうぞ信じられなかったら主に主を信じられるようにして、あなたはどのようなことを印を見せてくださいますか。しかしはじゃあ契約といきましょうか。具体的な礼拝の方法を示されるんです。主は生きておられるお方です。本当に約束の地を得るまでにいろいろなことはあるでしょうけれども、私はやがて手にするところはそこはエジプトの地のようでなく、エジプトでは自分の力で水をやったり、ナイル川から水を引き上げたりしなきゃいけなかったんです。しかし主ご自身が目を止めておられる地、その雨で潤っており、初めから終わりまで、年の初めから終わりまで主の目がずっと注がれている地、それをやがて私たちは手に入れていきます。だから皆さん、これを本当に、ね、アブラハムのように信じてウキウキして、そして本当に主にあってギートされて幸いを得ていく皆さんであります。でこの名前によって祝福いたします。
アメン。
それでは恵みの御言葉をいただきました。今から皆さんそれぞれが主に応答の祈り、この御言葉を思い巡らしながらそれぞれで祈る時を起こしたいと思います。それでは主の御の呼び求めます。せーの、
主よ
主よ
主よ、
仰せられた夜空を見上げた時、その星 星々のような子孫を得るという言葉をいただいたとき、それを信じ込んで、その星々が自分の子孫に見えた。主よ、私たちにもそういう信仰をあなたが与えてください。そしてイエス・キリストにあって御言葉は成就するために選ばれたものとしてその知覚をし、そしてイエス・キリストの皆と師匠と命と栄光によって清められて御言葉の約束をいただき、その約束の成就された実現された時代のものとなられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。アブラハムのように信じて、アブラハムのように祝福に預かりますように、御霊が私たちを助けてください。主が今日アブラハムの信仰を継承する者として、もう一つ本当に主よ、しきたりとその縄張りを具体的にしてくださったことを心から感謝いたします。今日私たちがいただいたその言葉を本当に実生活の中において信じて、そして本当に心の底からイエス様に喜ぶものでありますように、イエス様の皆によって祈りました。アメン。
それでは賛美の484番を賛美いたします。484番です。捧げ物の感謝のお祈りをいたします。アレルヤ、愛する様、あなたへと捧げられました捧げ物は主を本当にあなたに受け取られ、
あなたが本当にそれを喜びを持って、あなたが本当に契約をさあ取り交わそうと主を本当にアブラハムが捧げたそのものに対して、あなたが本当にアブラハムに心配し思案しているアブラハムに、主はあなたが本当に正確にしかも具体的にあなたが祝福の約束をビジョンで幻で示してくださいました。主よ、本当に私たちもビジョンを見、幻を見ることができますけど、あなたが備えられた将来と希望を、それをはっきりとはっきりと見ることができますように、またもし思案して不安であるならば、あなたに何もかも申し上げて、そしてあなたこの不安一切を取り除いていただく私たちとならせてください。主よ、新しい習慣が始まりました。どうかその一人の仕事の手の技、家庭における命の営み、その子育ての技、あなたが豊かに祝福を命じ、あなたの恵みを降り注がせてくださるように、それとビジネスにおいて豊かな恵みを降り注がせてくださるように、そして私たちともどもこのアブラハムのように、本当にこの地上においては栄えたもの、富んだものでありますように、力強き美しきものでありますように、コロナに対して勝利する勝利者、またこの時代に勝利する勝利者で、あなた一人一人とならせてください。あなたがその資産を豊かに祝福し、地の腰を打ち、二度とその敵対するものの、その敵対が立てないようにしてください。そして本当にあなたに対して幸い勝ち得ていく一人一人でありますように、健やかで力強いものでありますように、一切の体調不良が取り除かれますように、一切の死を経済不良が取り除かれますように、そして本当に一人一人が栄えたものであり、その子供たちがよりすぐりの子供たちで、しっかりと信仰によって子育てできる知恵を与え、またその唇を立ち振る舞いを与え、子供たちの心に本当に御言葉に従順する心、また父母を敬う心を豊かに増し上げるように、祝福された家庭家庭でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。それではご祝福ください。主の557番を賛美して祝祷いたします。
祝福いたします。アーメン。